こんにちは。この番組はシングルこなしの元とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の元の一人会です。どうぞよろしくお願いいたします。昨日私ですね、またウィキッド見てまいりまして、ちょっとそこで出会った、なんだ、映画館にいたこんな人という話を冒頭にしたいんですけれども、まず一つ目は、シアターの中で私の2つ隣の席に座っていた方がいらっしゃるんですけれども、まあそちらの方がすごくたくさん動く方だったんですね。でチラッと見て何してるのかなと思ったら、髪の毛がおそらく髪の毛の長さ胸の下ぐらいまで隠れる割と長いロングヘアをお持ちの方だったんですけれども、髪の毛をこれ本当に過不足なく本当1時間ぐらいやってたと思うんですが、根元から毛先まですーっと髪に合わせて指を滑らせて、なんていうんですかね、あの一本一本毛の状態をチェックしてるのかな、なんかでもそれやる方いらっしゃいますよね、あれで、プラス、あの、スクリーンに紙をかざして絵だけチェックしてるんですよ。すごい余裕ある映画鑑賞スタイルと思ってるんですけど、あのね、その方が、その髪の毛を動かす方の手、その方がね、私の右手に座られてて、で、左手にね、アップルウォッチつけてたんですよ。そのアップルウォッチつけてる方の手でやるから、しかもアップルウォッチ多分、なんていうんですか、その劇場モードとかにしてないから、もう光ってんの。もうアプローチ光ってるよって、もう視界に入るわって思ってたんですね。まあでもしょうがない。ここ家じゃないしね。私は家じゃない場所で映画を見ると決めてきたんだからしょうがないわって思ってたんですけれども。そしたら今度しばらくして、カリッカリッっていう音が聞こえて、何かなと思ったら、その方が裸足になって、もう靴下もね、多分、まあ冬だったから靴下履いてなかったことないと思うんですが、靴下をお脱ぎになって、裸足で、その、なんていうんですかね、足を隣のシートに乗せて、ずっと自分の魚の目を取ってるんですね。で、ごめんなさい、ちょっと嫌な表現が朝から続いちゃうので、あんまり苦手な方ちょっと30分ぐらい飛ばしてほしいんですけど、その魚の目をカリカリカリって取って口に運んでるんですよ。ああ、皮膚食べる人いるもんなと思って見てたんですけど、もうそのさ、カリカリする音聞こえてんだよと思ってさ、でもそれってなんか劇場マナーの範疇じゃないじゃないですか。ノーキキングとか、なんかノーノイズとかじゃない。まあノイズだよ。ノイズですけど。なんかムーブがでかいとかってさ、気にはなるがしょうがないことじゃないですか。私も例えばムーブでかくなっちゃう時あるしね、映画館で。でも髪の毛ずっと、なんだろうな、この根元から毛先まで撫でるムーブをずっとされてると、こんなに不愉快なんだって思いました。まあね、いいんだよ。こうお互いさ、家じゃないけど不快な目に遭うっていうのはね、もうそういうことですからいいんですけど。で、あの、映画が終わりまして、私エンドロール中にも何回も見てるので、エンドロール中に、お手洗いに行ったんですね。そしたらもう個室の中で、おそらくそのトイレの中に私と、女の子2人だけだったと思うんですけど、若い女性の声で、なんかさ、ごめんなさい。あ、こっからちょっとウィキッドの悪口が1分ぐらい入りますので、ちょっと聞かれたくない方飛ばしてくださいね。その方がね、個室で大きい声で元気よくね、言ってるのが、なんかさ、全然意味わかんなくなかった？何がそんな面白いのかわかんないや。刺さんなかったっつうか、嫌悪感っていう、ウィキッドのね、感想を話してたんですよ。お、いいぞ、いいぞって。で、お友達の方は、なんか黙って聞いてるのか、もう一人の、もう通貨嫌悪感って言ってる方が、もう結構興奮気味に、なんか久しぶりにお金払って、こんな刺さんないことってあんだって思ったわ、みたいな話してたんですよ。で、いいね、勢いがあると思って私は、手を洗ってたんです。で、ここでね、ここがセックス&ザシティだったら、絶対キャリーだったらね、 話しかけてると思うんですよ。その個室から出てくる女の子に対して、私も今の映画つまんなかったわみたいな感じでね、話しかけてその子の感想を引き出そうとすると思うんですけど、やりたいなと思ったが、ここはまあ東宝シネマズ日比谷だし、ここは銀座だし、やめるかと思ってやめたんですけど、皆さんだったらどうされますか？私はちょっとね、話しかけたかったんですよ。なんでかっていうと、やっぱりね、生きのいい、なんていうんですか、いい感想をさ、みんな言いがちじゃない。いいんですよ。それはいいんですよ。別に自分に素直な感想がいいし、なんか嫌な目で見てやろうみたいな感想はね、やっぱりあんまり聞きたくないしね。だけど、このあんまりにも最近ネガティブな感想は、作った人がいるんだから作り手さんの気持ち考えて言うべきじゃないよみたいなのが結構あるなぁと思うんですよ。でもさ、いいよ。だって作品ってさ、そうやって消費されるものじゃんって。だからさ、いろんな感想あった方がいいしさ、全然面白くなかったですわみたいな話の方が聞きたいじゃんって思うんですけど、やっぱりツイッターとかでもね、いい感想が結構流れてきがちなんですよ。まあ私がもっと探しに行って、ウィキッドつまらないとかで検索したらいいのかもしれないけど、あ、今わかったけど、みんなつまらない感想が見たいから、この作品のさ、作品検索するじゃないですか。そうすると大体サジェストでつまらないが出てきたりするんです。面白くないって。あ、だからこの作品評判悪いのかなと思ってたんですけど、もしかして、あれ？悪いところが見つからなかったから、ちょっと探してみっかみたいな気持ちで検索した人の履歴があそこに蓄積されてしまったのかな。ごめんなさい、ちょっと話それちゃったんですけど。そうそう、だったから、ちょっとね、話聞きたいなと思ってたんですけど、私もちょっと待ち合わせがあったので、残念ながらその場を立ち去ることにしまして、もうちょっと話聞ければなと思いました。なんか、なんていうんですかね、この、外に出ると面白いことがあるみたいな話でした。では今日なんですが、今日このまま木曜日の祝日でみんなゆっくりされてるでしょうから、私もねゆっくりお話ししたいと思います。以前ね、チョモンさんから、お便りいただきまして、映画のシートどこ選びますかというお話をいたしました。で、またお返事をいただいたのでちょっとご紹介します。武藤さん、映画のおすすめの席のお返事ありがとうございました。もう一つ映画関連の質問なのですが、洋画は字幕と吹き替えはどちら派ですか？私は定まっておらず、映画によっては失敗だったなと思ってしまうこともあります。笑い。失敗理由は映像に見入ってしまうと字幕に追いつけなかったり、吹き替えだと声優の声がいまいちだったりです。映画って奥深いですね、といただきましてありがとうございます。私、この話いつかしたかったんですよ。この映画館祝いの人たちにとって吹き替えで見るやつはちょっとね、邪道だみたいな視線があるなって私うすうすというか常々感じているんです。やっぱ言語で見てこそなんぼでしょうみたいなのがあるな。で、私もまあそれはもちろん一理あると思っていて、それにも賛成なんだけど、吹き替えをな、バカにするなよって私はずっと思ってたので、ちょっと今日はね、映画は吹き替え派か字幕派かということでお話ししたいと思います。ちなみに私なんですけれども、まあ映画はもちろん金曜ロードショーとかから多分入ってるので、私にとってはね、吹き替えが親なんですよ。で、もっと言えば海外ドラマは、所ジョージと小松政夫のあのペア、これはアルフですね、所ジョージと小松政夫が私にとっての親なので、もうそうやってね染みついちゃった吹き替え来賛文化というのが私の中にはねあるんですよ。そうなんですが、まあ実際私がどちらで見てるかといえば、アニメも含めこの間のね、野生の島のロズとかもありましたが、アニメも含めて私は映画館では字幕で見ることが多いです。ただ、チョモンさんがおっしゃる通り、この字幕に集中して絵が追えないことってあるんですよね。だから、そういう時は吹き替えの方がやっぱり、良さはありますよね。 あと大体私、結構気に入ってる系のアニメだと2回行くことが多いので、まあとりあえず字幕で見るか、まあ、その後、吹き替えで見てストーリーも入った状態で見るか、みたいなのをやったりすることがありますね。大体最近のアニメってすごい俳優が豪華なんですよ。この間、野生の島のロズも、ペドロ・パスカルとヌピタ・ニョンゴと、あとなんだっけかな、あとハートストッパーの、ごめんなさい名前出てこないんですけど、あの男の子なんです。あ、全然出てこない。キッドコナーでした。キッドコナーだったりとかするので、まあそうするとやっぱり聞きたいなと思ってそちらで行ったりします。で、あと字幕を選ぶ理由の一つとしては、これは私の場合は英語に関してのみになるんですが、皆さんがね、きっと日本語以外にお話になる言語があると思うんですが、私はね英語しかちょっとわかんないから、まあ英語もね全然わかるわけではないんですが、字幕と、耳から入ってくる情報を照らし合わせればわかるぐらい、何言ってるかわかるぐらいにはなるんですね。なのでそういう時にこの本来、の言語だったら入ってくる情報が字幕だと、まあ文字のね制限があったりするので入ってこないなっていうのが一つ大きな、まあ字幕を選ぶ理由の一つになってます。例えばこの間ザピットを見てたんですけど、ザピットの中で字幕ではなんだっけかな、長寿ドラマが終わったみたいな書き方をしてたんですが、それね、ゲームオブスローンズの話してたの。でもゲームオブスローンズって字数食うじゃないですか。だから長寿ドラマって書いてあって、よかった、ちゃんと吹き替えじゃなくこっちで見ててって思うことがありましたね。あとこれは字幕吹き替え問題、字幕吹き替え問題というか、英語じゃないとわかんないというか、この字幕もうちょっと工夫してもらいたかった問題の一つに、近年だと、音ユアレフト問題があると思うんです。ごめんなさいね、全部も 何でも問題つけりゃいいって話じゃないんですけど。まあ、もともとの、この間の野生の島のロズの話、ロズでもこのセリフ出てきたんですが、キャプテンアメリカ・ウィンター・ソルジャーの中で、オン・ユア・レフト、ファルコンが走っていると、そこをキャプテンアメリカが抜かしていく。その時に、オン・ユア・レフト、左失礼っていう、確かね、吹き替えだったか字幕だったかがついてたんですね。で、それを何回も何回もこするんですよ。で、左失礼、下左失礼、オンユアレフト、オンユアレフトって。で、その後に、そのオンユアレフトというセリフが出てくるのが、アベンジャーズエンドゲームになるんですけれども、まあ、キャプテンアメリカがサノスに対して、ああ、これはもうダメだ。これもうあかんかもしれん。って思った時に、イヤホンからね、サムの声が聞こえてきて、オン・ユア・レフトって言うんですね。そこで、オン・ユア・レフトという、なんだろう、センテンスだけを聞いていれば、うわーって湧き上がるところなんだけど、そこを字幕だと、キャプテン・アメリカ・ウィンター・ソルジャーは左失礼だったんですけど、まあどうしても、もうしょうがないよ。だってその場面が違うからね。場面が違うかしょうがないんだけど、字幕だと左を見ろになってるんですよ。で、それだとさ、ね、わかんなくないか っていうのが、まあ、ここ最近の、なんだろうね、なんか、あの字幕の付け方難しいだろうなって、悩んだ末のそれなんでしょうね、と思った話かなと思います。あとね、もう一つは、また MCU の話で恐縮なんですけど、シャンチー・テンリングスがあったと思うんです。で、その中のセリフの中で、まあ、何ママみたいな服着てんの？みたいなセリフがあるんですね。で、その時に、なんでタルボットみたいな服着てるの？って本当は英語では言ってるんですよ。で、なんで私がね、そのセリフに、なんだろう、思い入れがあるかというと、母がマジでタルボットの服を着てたんです。だから、あ、タル ボットって本当にお母さんが着るブランドなんだと思って、うわぁと思った、なんでしょうね。カルチャーショックというか、知ってたよ、知ってたけど、アメリカでもそうなんだっていう驚きがあって覚えています。なので、まあそういうのもあって、オリジナルが耳から入ってくるといいなというのはあります。ただ、それって、なんて言うんだろうな、本当にさ、意味を通じさせるために字幕、があるっていうのが字幕の存在意義として大きいし、あともちろん、字数の制限がある、なんだろう、この映画をねつらーっと見ていく中で場面の展開が早いところもあるから、それにも合わせてきっとね字幕つけてくださってるんだと思うんですけど、アクセシビリティの観点からも、まあ映画館では難しいけど、まあ邦画にも私は字幕ついてほしいなと思うし、洋画の吹き替えであっても字幕をつけてくれたらいろんな人が見れるようになるなと思っているんですが、それと同時にぜひね配信に来たら英語字幕をどこのプラットフォームでも用意してほしいんです。これはね U-NEXT に言いたいんですよ。さわかんねんだよ、聞き取れねんだこっちはって思ってるの。だから英語字幕があったら目で追えるんでね、何の話してるのかなってわかるので、まあ情報としてできれば載せてほしいなと思ってます。で、吹き替えのいいところはですね、その、字幕だと追い切れない情報を吹き替えだともうセリフにして喋っといてくれたりするんですよ。で、まあ実際ジョークとかだとそのまんまはできないんだけど、うまいこといい感じの吹き替えになってたりするんですよ。だから情報量として同じぐらいだなっていうのを受け取ることができるので、なので私は吹き替えで見たいなって思うことがあります。あとね、好きな俳優さんじゃないか、声優さん、例えば、パクロミさんとかが出てる、まあゾーイ・サルダナですね、 MCU で言えばねとかだと、吹き替えで一旦このシーン見るかみたいなことももちろんあります。ただまあ両方ね好きだから、字幕で見て吹き替えで見てってことが私の場合は多いですね。来週やるターニングレッドも、あれです、お母さん役がねサンドラ・ホーなので、私サンドラ・ホー好きなんですよ。なので、字幕と吹き替え両方で今回も見たいと思います。そう、ニュアンスとしてさ、字幕だとちょっと伝わりきらないニュアンスを拾ってくれるのが吹き替えのいいところですよね。あとね、これ個人名は出さないけど、ちょっとこの俳優さんちょっとあんまりお上手じゃないねみたいな、まあ、今度白雪姫で、ママ母役をやる方とかもそうですけど、ちょっとあんまり演技お上手じゃないって方も、確か海田浩子さんがいつもあの方のご担当になると思うので、あ、海田浩子さん、優子さんかな、海田さんの声だとさ完璧じゃないですかみたいなこともあるので、吹き替えなんていうんですか、もうでもさ、なんかそうやって演技が下手だとか、なんかそういうね、また消費しちゃって悪いんですけど、やっぱそういうところも吹き替えにしちゃえばバッチリですってこともある。でもそうするとレイチェル・ゼグラーが聞こえなくなっちゃうから、きっとみんな悩むところですよね。で、まあもちろん、ガルガドットと今は見たくないです、全然、みたいなことももちろんあるでしょうから、ね、まあいろんなお気持ちが今、皆さんの中にあるんじゃないかなと思います。あと、この間もウィキッドの時にお話ししたんですけど、私吹き替えで見るのが割と好きなので、この吹き替えで見てしまったことにより、あ、この人重要人物だって分かってしまうっていうのがありますね。まあ、それは何でしょうね。もうしょうがないですよね。あ、この人モブだと思ってたけど、津田健さんだ、みたいなことってさ、あるからさ、もうそれはしょうがないですよ。で、たまにそれさ、1話で死んだりするんだ。でも津田健さんだからこの後どうせ生き返るんでしょ、この人実は死んでないでしょとか思ったりしちゃうことがあったりするので、なんかそれは何だろうな、海外の全くし、これ海外ドラマだに顕著なんですけど、やっぱ海外ドラマレベルだとやっぱり知らない俳優さんとかも多いから、全く知らないところで見れていたのに吹き替えのキャストによって分かってしまうみたいな、切なさ、そして楽しさがあるかなと思いますね。なので私は、まあ、この回答としましては、字幕 も吹き替えも両方見ますということですね。あ、ただね、歌唱があるものに関しては、例えば今度の、まあ、ティモシー・シャラメの A Complete Unknown、名もなきものとかは、おそらくなんですが、もし吹き替えが作られるとしたら、セリフのシーンは吹き替え、そして歌唱は、まあ、ティモシーとかのお歌、実際の歌声を使って日本語の字幕がつけられてってなると思うんです。グリーンみたいなね、方式になると思うんですけども、どうしても歌唱 に対してウィキッドとかそうなんですけど、日本語版の歌詞がつけられて日本語版のキャストが歌うときはどうしたって、これはしょうがないですよ。もう多分その試行錯誤の末にリップシンクがね合ってないんですよ。それはもうどうしようもないことだから、なんか別にこちらもね、そこまでのなんだろう、吹き替えで見てるんだから、それは織り込み済みだからもちろんいいんですけど、そのそれがノイズになっちゃって集中できないっていう時がある方はやっぱり字幕の方がいいんじゃないかなとは思いますね。そうなので作品にもよるかな。でも私はやっぱり結論としては、もうどっちもそれぞれの良さがあっていいですって感じですかね。こういう名詞が多い、ジョークとかギャグが多いものに関しては、本当にどっちもの良さがあったりするので、例えばボージャックホースマンとかに顕著なんですけど、固有名詞をさ、字幕だと拾いきれない、まあ、字数取っちゃうからね、拾いきれなかったりすると、オリジナルで言ってくれたりするのが良さだったりもするし、それをちゃんと、ボージャックホースマンとかの吹き替えだとちゃんと固有名詞までセリフにして吹き替えにしておいてくれてるみたいなパターンもあったりするので、その番組の演出の仕方によりますよね。そう、あと、まあ、日本はアニメがすごく、なんでしょうね、良質なアニメがたくさんあるからこそ、声優という業界が盛り上がっていて、層の厚い、本当にね、俳優以上に層の厚い声優さんたちがプロのお仕事をしてくださっているので、吹き替えで見るのみたいなのは、私には何的外れなことをって思ってるよと思います。ただ、まあ、本当にキャストが悪いっていうことはあります。篠田麻里子のタイムのことを多分みんな忘れてないと思うから、キャストが悪いよってことはあるよね。では最後に、この間、かぐや姫の物語のお話をしたんですけれども、そちらの感想をいただいたので、ちょっとご紹介したいと思います。蝶々さんからいただきました。こんにちは。武藤さんがご紹介してくださったかぐや姫の物語を初めて見ました。ものすっごくフェミニズム映画でした。人権とか社会構造 VS、生き物としての人間、嫁として社会的に、選別される不快感をアニメーションでよくぞ描いてくれたと思いました。当時面白くないとか怖いとか良くない批評ばかりが先行して避けていましたが、約10年越しにたどり着けました。ありがとうございました。といただきました。こちらこそありがとうございます。いやー、ジブリ見づらいのに、本当によく見ていただいて嬉しいです。いやー、どうやってご覧になったんですかね。ツタヤ行ってくださったのかな。本当にありがたい限りです。なんかジブリ映画の話したいなと思うんですけど、もう一回見直したいと思うとツタヤだし、で、しかも私が話したとしてもさ、みんなをツタヤに行かせることになるし、もうっていうジレンマがあるんですけれども、蝶々さんが見ていただいたということで本当に嬉しい限りです。ありがとうございました。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様のご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやきいただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様の SNS でのフォロー大変励みになっております。ぜひお待ちしております。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。